ありがとうございました。それでは西岡先生、お願いいたします。
また新しい年になりましたけれども、私たちはずっと親の世代の被害者家族がご存命のうちに、被害者が帰ってこなければ解決ではないということを言ってきたのですけれども、茂さんがお亡くなりになって、そして飯塚茂雄前代表も亡くなりになって、親の世代最初から運動してきた人たちは横田早紀江さんとそして有本明弘さんの2人に、なってしまいまして、早紀江さんも今年の2月で茂さんの亡くなりになった年に、なられるということで、ご本人もそれも少し意識してされているようでお話しされてましたけれども、有本のお父さん93歳で今年94歳になられると思いますけれども、時間がないということは本当に痛感するものでありますけれども、そのことは岸田政権も深く認識して、去年の10月23日から繰り返し岸田総理そして官房長官が出しているメッセージがあるんですね。10月23日の国民大集会で一番最初に岸田総理の挨拶の中で、使われた表現ですけれども、日本政府の対北朝鮮政策の方針としては拉致問題そして核ミサイル問題を解決して国交正常化、不幸な過去を清算して国交正常化して北朝鮮との関係を正常をいいものにするということなんですけれども、岸田総理もそのことは諸懸案を解決してと言ったんですけれども、その後に新しいフレーズを加えまして、それが先月も確か申し上げたと思いますけれども、拉致問題は時間的制約のある人権問題であるということをおっしゃったんですね。で、そのことについて桜井佳子さんがある雑誌の対談で岸田さんにその言葉の背景は何ですかって聞いたらば、家族会の人たちがお亡くなりになっている、そして家族会の人たちの中から核問題は難しい問題だと、拉致問題を切り離して解決できないのかという声がたくさん上がっていると、そういうことを踏まえて、文章を何回も遂行してこのフレーズを作りましたと、拉致問題は核ミサイル問題と別事件で扱いますと、総理大臣がそういうことを言うのは初めてのことで、安倍さんも菅さんも公開の席ではそういうことは言ったことないですね。日本にとって核ミサイル問題も日本が射程に入っているも核ミサイルが北朝鮮に実戦配備されているということですから、総理大臣の立場からそれを内外せにするということは言えないわけですよね。特にアメリカや国際社会に対して協力して核をやめさせるということをずっと言ってきた立場ですから、しかし別事件でということを言ったと。で、それはもう本当に親の世代の人たちがどんどん亡くなりになっているという状況で時間がないということなんですね。で、その後、最初岸田総理は時間的制約のある人権問題と言いましたけど、その後松野官房長官たちは時間的制約のある人道問題というふうに言い換えていますが、人道問題という言葉をあえて使っている理由は、拉致問題も人道問題で、で、北朝鮮も人道問題を抱えていると、食料を支援を求めていますし、医療支援も、公開的には求めていませんが、薬などが足りないことは事実なんですね。そして核問題を主たる理由としてかけられている国連制裁では人道支援をすることは禁止されていないんです。拉致問題が人道問題だということで、人道問題である拉致問題を解決するなら日本も人道問題あるあなたたちの問題に支援ができると、それは 核問題を解決する前にもできるというメッセージを政府が出したんですね。12月に岸田政権は、まあ、あの安全保障に関わる3つの文書を出しました。防衛力を抜本的に強化するということで、反撃能力を持つなど書き込まれたんですが、その国家安保戦略にも拉致問題が書き込まれています。そこでも拉致問題は時間的制約なる、今度は深刻なという形容詞が入って、深刻な人道問題だという言葉が書き込まれました。これは岸田政権の政策を超えてですね、日本の安全保障政策を多分5年ぐらいは、縛るその基本中の基本の文書ですね、国家安保戦略文書、そこに書き込まれたんですね。それも同じ表現が入りました。北朝鮮に対してこのフレーズの意味はこういうことなんだということの説明をする作業を関係者はしています。私もしています。で、伝わってるようです。彼らは優別論者ですから、なかなか突然両親に目覚めて人道問題解決しなくちゃいけないとならないんですね、残念ながら。しかし日本人の被害者を抱えている理由は、国交正常化の後大規模な支援をもらえると、支援をしてもらえる相手の人質だからです。しかし時間的制約があるということの意味は、まあ酒井さんの前で言うと酒井さん苦笑されるんですが、もしも酒井さんがいなくなった後めぐみさんが帰ってきても日本中は喜ばないと。なぜ生きて酒井さんたちが生きてる間に返さなかったんだとなって、支援しましょうとなりませんよと、日朝関係は良くなりませんよと、良かったとみんな日本中が思って初めて大規模な人道支援や核問題を解決した後の韓国に対して、1965年に5億ドルやったんですが、今の物価だと100億ドル1兆円ぐらいと言われていますけれども、という支援がしましょうということになると、あなたたちにとっても時間的制約があるんですよということを北朝鮮にメッセージを出し、まあ北朝、まあ、もちろん北朝鮮のことは全部わからないんですね。新聞があるわけではないし、公式の発表するわけではないですけども、深刻にそのメッセージを受け止めているという複数の情報があります。ただ一方、年末の会議で韓国を明確な敵だと位置づけて、核兵器を幾何級数的に増やす、ということを決めました。またドローンを5機韓国に入れて、そのうち1機はソウルの中枢の大統領府のすぐ近くまで来て、韓国軍を撃ち落とすことはできないので、そのまま北に戻ってきました。そのドローンに細菌兵器や毒ガスを積んでいたら、ソウル市民の半分ぐらい死んでいただろうというシミュレーションも出ています。で、12月31日と1日には連続してまたミサイルを韓国に届く短い射程のミサイルを撃ちました。韓国も、ドローンが飛んできた日に2機の無人偵察機を北朝鮮側に入れました。私の聞いている情報では、その無人偵察機が平壌まで行ったという情報もある。ユン大統領は、核を持っているとしても恐れてはならないと、戦争を覚悟して報復しなさいと言って、1月11日には、このままもっと状況が悪化したら韓国は独自に核武装することも考えなきゃならないということまで言いました。南北がかなり緊張しています。2017年は米朝が緊張していたんですね。今はアメリカは少し引いてますけれども、その代わりユン大統領が出て、金正恩氏との間で激しい緊張になっている。で、まあ、日本側はそれに対して、核とは別に拉致をやりましょうというメッセージを別途出した。バイデン政権は、アメリカまで届く核が 多分改選したにもかかわらずちょっと引いています。ほとんど議論がないんだそうですワシントンで、ウクライナの問題と台湾の問題についての議論は激しくあるんですが、まあ、そういう複雑な方程式の中でまず人質である生きている人たちを全員どう取り戻すのかということが今年の私たちの課題である岸田政権の課題ですけれども、まあ、岸田総理は、まあ、もちろん日本が主体的にメッセージを出して解決するんでありますけれども、日本の立場を理解してもらうことが必要だなので、まあ、いいタイミングで言ってくださったと思いますけれども、ヨーロッパを歴訪した後ワシントンに行ってバイデン大統領に拉致問題についての協力を再び要請して、もちろん協力するという返事を得たというふうに聞いています。日本政府の拉致問題解決の定義は3つです。全被害者の安全確保及び帰国、その全被害者というのは認定の有無に関わらず、認定のない人も含めてですけれども、2つ目は真相究明、3つ目は実行犯の引き渡しです。これが日本政府が明示している拉致問題の解決の定義です。で、私たちはそのうち2と3は時差があってもいいと、後でもいいと、1が実現するなら人道支援に反対しないと。拉致問題が解決しなければ人道支援ができないというのではないと。とにかく急がれるのは今生きている人たちを取り戻すことだと、そのことを最優先にしてほしいと言ってきて、まあ、政府もそういうふうに核問題をと別次元で扱うと言ってますし、真相究明や実行犯の引き渡しをしなさいということは少し後にして、生きている人を返しなさいということを言うことになっています。2月にまた家族会、救う会で合同会議を開いて、私たちとしてもう一度3回目の金正恩委員長に対するメッセージを出したいなと私は思っています。まあ、それは相談をしなくちゃいけないので最終的にどうなるかまだ決まっていませんが、もうそこでも生きている人をまず返してほしいと、そしたら私たちは人道支援には反対しないと、実行犯の引き渡しや真相究明は少し後でもいいということのメッセージもできれば出したいなと思っています。ただ南北の緊張がどこまで高まっていくのか、そこの中でアメリカが北朝鮮政策についてどうするのか、一方北朝鮮の経済は本当に困窮していて、中国との貿易を再開してなんとか市場を回して少し庶民の生活を豊かにしようとしたんですが、中国がゼロコロナをやめたので今ものすごくコロナが蔓延しているので、中国のコロナを恐れて北朝鮮側も中国との国境を全面的に開くことを躊躇しているようです。まあ、さまざまなことがあっていろんな簡単にこうなるっていうふうには言えないんですね。まあ、神様の目から見たら神様の技が進んでるんだと思いますけど、私たちは地上にいる自分の周りのことしかわからない人間ですから、その中でまあ情報を取って分析して次にどうすればいいかと考えているわけですけども、大変複雑な大問題の中に拉致問題があると。しかし日本政府は生きている人を全員取り戻すということを最優先に今して具体的なメッセージも出したと。まあ、アメリカからするとなんで核問題があるのにそんなこと言うんだと言われかねないから、バイデン大統領も会って方針を説明して協力を取り付けたんですね。それは良かったと思います。でも最終的には日朝で話し合うことですけども、やれる限りのことを我々もそれから政府もやってると思いますけども、北朝鮮の側からすると日本の世論が横田さんたちや有本さんや親の世代が亡くなったら拉致問題が忘れられて、で拉致問題なしで日朝国交正常化できるんなら時間稼ぎした方がいいと思います。時間的制約のあると言うけど、だんだん世論の関心が 下がっていくんだな、若い人たちは拉致問題そんなに知らないと言うんだな、もう少し待った方がいいの、いいって思うかもしれない。しかし議論の関心が高いと、もしも2人の親の世代の人が亡くなって、その後日朝国交正常化しようとしたら日本中が怒るというふうに世論を読んで判断すれば急ぐかもしれないと。まあ、彼らは彼らで日本の世論を見てるんじゃないかというふうに、まあ、思います。今年も私たち民間でできることは、拉致問題はまだ解決してないと、被害者が生きて今も日本に帰りたいと待ってるんだと、その人たちを一日でも早く全員助け出す、そのことを最優先にしてほしいと、日本人は忘れてないというメッセージを内外に出していきたいなと強く思っています。でそして神様の技がどこに進んでいくのか、まあ、佐紀さんとはよく話すんですけど、一体神様は何しようとしているのかわからないけど最善が待っていると思うと、本当にわからないんですね、わからないけど最善が待っていると思うということをよく言うんですが、まあ、私たちができることは知恵を絞ってなすべきことを、まあ、この人間に与えている良き行いをこの地上ですることと祈ることだというふうに思っています。ぜひ、覚えて私のことも含めて祈っていただければと思います。ありがとうございました。